新明記の31章の14から32章の2節まで本当に区切ってあります。ここでの言葉はですね、モーセがもうじき死ぬんだ、死ぬということで終わりでなくって、神の言葉を託されて、それを後の世代に受け渡す、そのために神様がですね、この32章の長いこの部分の神様の言葉をですね、モーセに託したわけですね。そして後の時代にずっと伝えさせていくという、そういうふうになっているわけです。でこういうふうにですね、一番大事なことは、目に見える記念碑とか塔とかお墓とかですね、そのものじゃなくて、目に見えない真理そのもの、神の言葉こそ次の世代に受け渡していくべきものなんですね。建物とかいうものは、例えば今イスラム国がですね、あちこちの古代世界遺産みたいのを打ち壊していると、けれどもあれが打ち壊されたからといって、例えば日本人我々全く何らの影響も受けないはずですね。世界のほとんどの人にとってそうです。古代史を、古代の歴史をですね、学んだり調べたりするためには、それがあった方が、それはもう参考になるわけです。けれども、ここの人とも、徳島県、日本の人も、ああいうところに世界遺産があったということを初めて知った人も多いはずですね。そういうふうに目に見えるものは簡単に壊されてしまう。あれは雨が少ないし、洪水とか地震がないから、たまたま残ってきたわけですね。ですから、古代のローマ帝国時代のそういう建物、いろんなものが残ってるから、そういう意味で非常に珍しいと。研究的には珍しい、貴重なものであっても、霊的にはですね、例えばここにおる人、あれが壊されたけど、どんな損失を受けるのか、何も受けないわけです。みんなそうですね。それを大々的に報道してるけど、そういう目に見える建物は、簡単に壊されるから、価値がないわけ。本当に価値があるものは、どんな悪い人が持ってきてですね、爆弾を打ち壊しても何、絶対に壊れないものこそが真理なわけです。そういうことは一切テレビでも何も言わないからですね、いくらそういうふうに大変なことによって、決して本当に大変なことじゃないわけですね。いつまででも残るもの、そういう強固なものこそですね、大切なものなんですね。そういうことは本当に、ああいうふうに報道を見てたらわからないわけです。どんなイスラム国があろうが水爆があろうがですね、真理そのものは壊れたら一切しないわけなんです。この聖書そうですね、まさに。2000年、旧約から言うと3000年以上もですね、ずっといろんなものがですね、起こってきたわけです。戦争も起こったり、ローマ帝国の300年近くもこういった聖書やキリスト教を迫害して打ち壊そうと。あるいはまたキリストが現れる168年ぐらい前には、アンティオコス、エピファーネスとしてが来て、ユダヤ人の信仰を根こそぎ壊そうとしたわけですね。結局聖書を持っている人全部取り合わさせて聖書を焼いてしまえと。ユダヤ人の律法を守ろうとする者にはですね、拷問をして苦しめて、そうしてこのユダヤ人の信仰を根底から壊そうとしたけれども、たかだか何年間のうちに、その壊そうとした人自身が滅んでいった。で、この彼らがそれに悪魔的な力を持って壊そうとしたけれど、この旧約聖書はずっと残っている。そういうものなんですね。そういうふうに、本当に大切なものは神の言葉であって、それを残す。それがここにも出てるわけです。モーセお前死ぬと。だからモーセの大きな記念碑とかですね、お墓とかそんな塔を建てる、一切そんなことは命じてないんですね。いらないわけです。イエス様のお墓は巨大なものを建てたいことは一切必要ないから、そんな作ってないわけですね。パウロにしてもですね、彼の大きな記念碑とかお墓を作った、そんなこと一切必要がないわけ。何が必要か、パウロが受け取った神の言葉が必要だったわけです。そして確かにそれは、いかなることが起こっても壊されなかったからずっと続いてきて、今もそうです。だから私たちもですね、将来に残すようなものは、遺産だとかお金だ、みんな消えるわけですね。かえって遺産というものがあると、子供同士が大変な争いを始めるということも起こる。 まあ、そういうこともあってですね、何を残すかというと神の言葉を残すというのが私たちの一番の願いであるわけです。でそれはどんなに貧しくなっても、あの原発とかなんか災害が起こっても、何が起こっても神の言葉がしっかり与えられていて一番に力になるわけです。何が起こるかわからないわけですね、私たちの前途あるいは未来の子孫。そういうふうにこのところもですね、死に日が近づいたから、まあ普通だったら、まあ、この世の人は立派なお墓を作ると何百万を出してですね、本当にあのこと無駄なことですね、何にもならない、そういうようなことではなくって、神の言葉をだから与えるんだということで32章ですね、この長い部分はこれなんですですね。32章全体の長い長い、これは神の言葉としてモーセがもらってそれを伝えるんだと、ということで、まあ、そういう全体的なことですね。それはまあ、19節に書いてありますね。あなたたちは今、次の歌っていうのは32章からのことです。神の言葉を歌の形でこういう表現してそれを書き留めろと、そしてずっと神の言葉の証、証言としなさい。と言ってるんですね。で、これでですね、まあ、ここでも大切なことは、神の言葉を歌の形で表しておるということです。歌っていうのは詩なんですね。詩というものは普通の散文、普通の文章でずっと長く残るわけです。しかもメロディが付けられて歌になったらはるかに長く残るわけです。論文とか学術、学問的研究書なんてほとんどの人は読まないわけです。そしてすぐに古びていくわけです。だけど歌となったらですね、ずっと続くと。この不思議なほど寿命、命が長くなるんですね。これは、詩編そのものがそうなわけです。詩編っていうのはですね、神の言葉。それが歌となって歌われ、演奏されて。そしたら詩編はずっと今もですね、この賛美歌の中、新聖歌でも賛美歌でも詩編の歌がたくさん入っているわけです。それを分かりやすく簡単にした、あの谷川の、谷川の流れを慕う地下、これも詩編の42編なんですね。それを分かりやすく表現しているんです。そういう詩編となって歌われてきた。それずっと長く続くんですね。そういうふうに詩というのはですね、私はでもかつてはそれ間違って全く重要性を知らなかった。詩なんて萩原佐藤作太郎とか石川啄木とかですね、日本だったら五七五の短歌とかですね、和歌とか、あるいはなんかめめしい感じの、なんか暗い感じのですね、その男性的なものがない、なんとなくそんなものをですね、もう読む気もしなかったです。日本の詩っていうのはそんなの非常に多いですね。読んでも何にも力になる。余計に暗くなる。だから読みたくないっていう感じで、死とはそんなもんだと思ってた。けれども、この長いですね、本来のこの真理を歌うということ、これ一番大事なことを歌うという、そういう意味に死。だからギリシャ民族も一番のですね、古い時から流れて残ってきたのは、やっぱりホメロス。ホメロスの死の形で残されてきたんです。ローミン族の人もそうです。ベリギリウス。ベリギリウス。というですね、ダンテの新曲にも出てますが、ダンテが非常にこう尊敬して、指標と仰いだ人ですね、死。ローマにおいてもそういうふうに死の形でですね、非常に重要なものが残されていったわけです。まあ、こんな、まあ、日本でもその点は中国でも似てるんですね。中国でも、以前にも命の水も書きましたけども、死教国風とか門前とか言ったみたいな死なんですね。日本では万葉集っていうのは死の形で残されている。まあ、そういうふうに様々あるけど、断然群を抜いてですね、影響を与えて、そしてたくさんの人たちを生き返らしてきた。今もそうです。それが聖書の詩、歌の形で残されてきた。で、ここでもそういう歌を書くと思う。歌というのはなんか好きな人がカラオケとかマイク持ってですね、そして好きな人が人に聞いてもらったり楽しんだり、お酒いっぱい飲んだりして歌うと、まあ、そういうふうなものだと思ってる人は非常に多い。私もかつてはなんとなくそういう ごく普通にですね、誰でも子供でも歌う、鼻歌で歌うと。それも歌ですね、確かに。だけど、この歌の一番高い意味、意義っていうのは、こういう真理そのものをですね、文で書くよりも長く命、寿命で持たせるというところがあるんですね。はい。まあ、そういうことで、歌を書き留めるというような表現になるわけです。そしてですね、それを彼らの口に置きなさいと。口に置くっていうのはどんなことなのかと。これは、その後とも関連するんだけど、口に置くって、口は心から出るわけですね。だから、これはそういう象徴的な表現で、口に置くって、その口にどこに置くかというその心に置くっていうことなんですね。この真理の神の言葉を彼の口から出る。それは心から出るように、心に置くということを言ってるわけです。そしてそれが、ずっと証言になると。そしてその21節見たらですね、そして後に多くの災いと苦難に襲われるとき、この歌はその視線が忘れずに、唱え続けるってありますが、この唱えるっていう言葉は言語になくって、新共同訳だけがこの唱えるという言葉を訳語を使ってるんです。ここはそうではなくって、ここの元の言葉はですね、口ですね。口から忘れることがないということ。だから他の日本語訳も外国の訳もみんなそうなんです。口から忘れることがない。要するに心から忘れることがないということなんです。新共同訳だけがこう唱えると訳したけど、本来唱えるということではないんですね。他の訳も全部そういう。さっきの口に置くというのと、口に置くというのと、ここのところとはつながっているんです。口から、心から忘れることはない。そしてですね、これは全部の人じゃない。一部の少数の人の心に残り続けると。そして、様々な大きな苦難や混乱ですね。たくさんの人が死んだり、攻撃されたり、滅びたり、燃えたり、家が。でも、ずっとこの真理はですね、どうしてこういうふうなことが起こったのかという証言になるというわけです。ユダヤ民族がこれから後に経験することをみんなですね、こういう神の言葉がはっきりとどうしてそんなことなんだか、そういう証言をすると。そういうことで、言っています。で、ここでもですね、歌というのが21節にも22節にも書いてありますですね。歌が真理である、神の言葉であるなんていうことは、一般の日本人の歌というイメージには全くないですね。歌というものと真理とは全く別なわけです。歌というのは好きだから歌うと。日本の歌謡曲を見たらわかるように、ほとんどそういうに人間の単なる一時的な愛情みたいなものばかりです。ほとんど。真理とは全く関係がない。そこにこういうふうにですね、聖書と非常に大きな違いがあるわけですね。自然のままの人間であると、こういうことは本当にこんな歌というのはこんなに重い意味があるということはわからないわけです。はい、それともう一つですね、ここで言ってることは、16節で、モーセが死んだ後、せっかくですね、40年もの間導かれて入ったところで、彼らは神に背いて、他の神々を拝む。これをまあ会員と言ってるわけですね。霊的な会員。で、そういうふうに、神様を捨ててしまう。ですね。それを知ってるわけです。その後も書いてありますね。20節にも書いてあります。せっかくこの二次説、先祖に導けれる。父と蜜の流れるうちに導いてもらったのに、食べて満ち足りたらですね、ますます感謝をして神に仕えるのではなくって、満ち足りたら神様を忘れてしまって背いていく。 これも知ってる。この神様がもうこういうことは全部見抜いてるんだと。それから27節にもあります。27節にも、27節にもありますように、私はあなたが頑なで背くものであることを知っているんだと。そしてまたそれはですね、29節にも書いてありますね。何度も何度も繰り返し繰り返しですね、せっかく荒野を40年も導いてやっと到達したのに、そこで感謝をして従う、従順に従うのではなくて、そこでですね、満ち足りて背いていくんだということ、神様は見抜いているわけ。見抜いているからですね、もうそんなことを神の言葉なんか与えないのではないわけです。どんなに背いても背いても見抜いていても、なお神の言葉を与え続けるというところなんですね。これがですね、非常にこの重要なところでもあるわけです。人間だったらですね、もうこの人はダメだと、そもそも分かってもこんなこと相手にしないということになるわけです。だけど神様はこういうふうにですね、はっきりもうほとんどの人が背いてしまって離れていくと、固くなんだと分かっておるのになおも与え続ける。真理っていうのはそういうふうにですね、どれだけの人が受け入れるか反対するか、そのこと関係なく真理はずっと続いていくものなんですね。で、時が来たらまた神様必要な人をまた起こす、受け入れる人を起こすわけ。だからそういう表面的にですね、どんなに受け入れない拒んでも拒んでも、同じように真理の言葉は語られねばならない、語られねばならないということなんです。こういうものの考え方というかですね、神様のお心っていうものはずっと受け継がれてきたわけですね。ローマ帝国においても非常に長い年月、まあ、イエス様ご自身がそうですね、真理の言葉を語ったらすぐに反対者が起こる。ルカの福音書にあれば、初めて聖書をユダヤ人の街道で朗読して、そしてユダヤ人の堅くなさを言った途端に、それまではイエスが非常に賢い人だと褒めおったのに、自分たちがどのように堅くなかっていうのを指摘された途端に怒り出してですね、イエスを連れて行って崖から突き落とそうとしたと書いてあるぐらいです。まあ、そういうふうにですね、だから真理の言葉を言うのをやめたんではないんですね。その後もそうです。聖霊を受けてペテロたちがイエスの復活をしたんだという、まあ、単純なことを言い始めた。ただそれをやめろと大祭司とかいわゆる地位の高い人たちが言ったわけです。だけどやめなかったんですね。そして牢獄に放り込まれた。それでもなお夜中でも賛美を歌ったり、あるいは祈ったり、みんながですねして、やめなかったと。そうにずっと今日までのこの歴史っていうのは、神の言葉をどんなことがあってもやめない人たちが絶えず起こされてきた。で、今まで日本まで続いてきたということですね。キリシタンの時代もそうだった。もうやめなかったら殺すぞと言って、本当にたくさんの人が殺されたんだけれども、それでもなおやめなかった人たちもおったわけですね。はい。まあ、そういうことがこういうところからもわかるわけです。かたくなだからもう言うのをやめるのではないという。他のことだったらですね、まあ言ったっても、例えば算数、英語の勉強、もう全然しない、もうやる気はもうほっとけと、もうしゃあないよと。この子はもう英語や数学したら何も言ったってなんだか、まあ他の、まあもっと他の仕事、何でもいいからさせたらいいわっていう。あるいはピアノでも、一生懸命教えたら全然覚えようとしなくて、まあこの子はピアノ向いてないから、もうほっとけと、もう他のことしたらいいと。となるわけです。この世のことだってそうです。言っても言っても全然背を向けたり、まあ向いてないと分かれば言わない。けど神様の言葉っていうのはですね、人間がどんなに拒んでも拒んでも受け取らなくても、ずーっと言い語り続けるっていう、そういう価値があるわけですね。それがまあ真理っていうのは続くんと同じです。 よく言ってる 2×3 は6っていうのは誰が反対しよったって続くんですね。誰が壊しよったって壊れない。そのように霊的な真理である神様の真理も同じです。誰が壊しよったって続いていく。そういう続ける人間を神様は起こされるわけです。まあ、そういうこともここから一つ堅くなであるけれども語る。そして語られたのがこの32章のところ、以下以降です。でその長い長い言葉を歌にしてですね、繰り返し心に留めなさいと。ね。で、一部の少数の人がずっとその心に留まって、またそれを伝えていくと。で、今日まで3000年も申し上げた。3000年以上もこれ伝わってきたわけです。で、ここでですね、天を聞け、地を聞けということは大きいですよね。それはどうしてか、これは真理だから。天地全体に流れている、響いている真理だから、だからこそこのように天よ聞けと、日本の国に聞け、そんなんでないんですね。日本の国はもう全然そういうふうに、あれは前の戦争は正しい戦争だったんだなんて、間違った戦争をどうしても認めようとしないっていうふうなのが今の日本の主張ですけど、全体的にヨーロッパとか本当に素敵なしっかり歴史を見る人から見たらですね、本当に堅くなだということになるわけですね。そういうことをするから中国の方もだんだん、日本もそれ負けじとして中国が軍事をして、また増強して、で中国も増強、よその国を真似して増強する、そういったらどうするのかと、ますますこういう増強していくんですね。で他同期の紛争があったらそこへも攻撃をする、基地も攻撃をするなんてはっきり首相が国会答弁で防衛省でも言ってるわけです。そういうふうにだんだんとなんとなくですね、ああいうふうに自分の罪を認めないからこそああいうことが起こるんです。ますます両方がああいうふうに大きい、まあ、とにかくそういうことでですね、そんな狭い日本人、まあお前ら我々は正しいな、そんな日本しか通用しないことを言って言ってしてるわけです、狭いところで。聖書の言葉はですね、その日本だけとかイスラエル民族だけとかそんなもんじゃないんですね。天を聞け、地を傾けようっていうぐらい全世界に通用する。だからそう通用して今日までついてきてるわけですね。真理の言葉を聞けと。そしてこの神の言葉で一番に、この長い後続く言葉で一番に言われているのがとても興味深いところで、でもこれも日本ではちょっとその深い感じが分かりにくいんです。これはいつも言ってるように、これが語られた今のあのパレスチナ乾燥地帯、今のあのイラクでもシリアでもテレビでですね、爆撃されたら見たら分かるように、森や森林、緑いっぱいがほとんどないでしょ。もう赤ちゃけたもう大地の残りに建物があったり、どこどこ木がポツポツあったり、広大なそういう乾燥地帯なんですね。日本だったらなって今俺いっぱい緑、全体緑ですね。平地も山も。そういうのが全然見られない。だから雨というのは非常に貴重なわけで、日本とは比較にならないわけです。その雨、天からの雨がどんなに貴重か。それはどうしてもわからない。日本人はわからない。いつも雨が降っちゃって、いつもどこでも水が流れてるんだ。ちょっと反対なんです。ほとんど川なんか流れていないわけです。それはもう本当に言って言われてもピンとこないですね。あのオーストラリア、オーストラリアの中央部の乾燥地帯、砂漠もたくさんある乾燥地帯に行ってた人、オーストラリアの中央部の乾燥、水がない地域に行ってた人、ナスさんが書いてたように、日本の、日本へ帰ってきた緑いっぱいだと。だからオーストラリアで本当に緑がない。乾燥してる。まあ、神様はそれにいろんなところを想像されたっていうのがはっきりよく分かったと彼も言ってたんですね。知識として言っても実際に行ったら本当にそれが大きな違いと分かるんです。そういうことを知らないと、ここの深い意味はなんとなくピンとこないんです。日本では雨なんてしょっちゅう降ってるからだ。ね、雨を求めんだっていつも降ってるから、何百ミリ降ってですね、洪水みたいになったりする、小雨なんていつでもしょっちゅう降ってるから全然ありがたくなる。ところが今言ったことを、だから地理的なこと、歴史的なことや地理、 地理的なことも知らないと聖書の言葉の本当の意味はどうもピンとこないでさーっと表面的な。だから雨が降らなかったら本当にですね、例えばああいうネパールでもああいう大きな地震があったら水がないと、日本でもですね、ああいう大きな地震があったら水道管が壊れて水がないけども、すぐに、まあ、いろんな車、自動車を売ったり、水を補給したり、まあ、山だったら谷に水が流れてる。ああいうとこって言ったらないわけですね、イラクやら、ああいうとこで。逃げていって、テント詰まりしてると。あんな人だ、どんなにして水やら食料もほとんどない。水がなかったら、本当にすぐに、まあ、人間は、水分が尿に出てしまって血液がですね固くなってダメに死んでしまうわけです。そういうことを思った上でですね、この神の言葉は乾燥して本当それがなかったら死んでしまうんだけど、雨のようにと梅雨のように小雨のようにさまざまな言葉言い換えてるんですね。雨夕立の激しい、これはみんなですね、もう死んでるような生かす力、神の言葉って死んでも生かすんだっていうことをこんなにですね、様々な表現で言おうとしているんです。こういう非常に大事なことをですね、まず最初に書いてある。これはこれを神様ご自身がモーセに与えたわけで、モーセもその深くこれを知った神の霊によって知らされたわけですね。でこのことは今もなお本当です。雨のように死んだような、あるいは荒れたような、荒れた砂漠のような心に染み込むっていうのは神様の言葉です。人間の言葉もですね、適切なことは時にはですね、心に深く入ることがあっても、それは一時的なんですね。状況が変わればみんな忘れてしまって力がなくなる。でも神の言葉はですね、元気な時でも苦しい時でも病気の時でも死に近い時でも、それ適切な言葉が与えられると、それで新しい力を与えられるということがあるからです。これはまあ、もう長い間あるベッドでですね、こういうふうに参加したいと思ってもどうしても参加できない、もうよくあれ耐えられるもんだと思うんですね。25年もですね、寝たきりなんて1週間1ヶ月寝たきりでですね、動けないって思われたら大変な状態だろうと思いますが、遥かな昔から今日もまた明日もずっと動けないと、それを支えているのは神のこと、人間の励ましの言葉なんてなかったわけですね。そして人間はほとんど行かなく、誰もほとんど行かなくなった。友達がたくさんおったと、お酒を飲もしてギターも弾いたり、車椅子になってもなおですね、相場町がどっかの飲むところの街に出かけていったっていうのが、よほどお酒が好きだったみたいですね、新婚なんだけど。だからそれだけ友達もいっぱいおったんだけれども、みんな来なくなったと。1年に数える人もほとんど来なくなったって言ったんですね、彼は。だから本当にもう真っ暗闇だったけど、それをだから人間の言葉っていうのはそれぐらいですね、楽しい時にお酒飲んでいっぱいおしゃべりをしても、本当苦しい時に何ら力にならん、みんな見捨ててしまうわけです。医者もですね、どうすることもできない。医者の言葉も力にならない。家族の言葉も友達のこともみんな力にならないんですね。いざという本当に苦しい時には。我々だって、ここにおる、まあまあ今元気だから来てるけど、私でも皆さんでもどんな苦しい状態が訪れるかもわからない。その時に最後にですね、やっぱり神の言葉、あるいは神に、神の言葉を持っている神に訴える叫ぶ。それは最後に残るわけですね。それぐらいですね、こういうふうに、どんな苦しい時でも雨のように、梅のようにっていうのはそこなんですね。死んだようなことを生き返らせる力っていう、そのことを言おうとしているということです。 こういう側面があるので、私もこの前にですね、4月29日に東京で言ってお話したのこの神の言葉の本質を言おうとしたわけです。時間が、なかったらこの箇所に触れることができなかったんですけど、神の言葉のことばっかり聖書書いてありますから、聖書を元にして言おうともいくらでも時間が必要なわけですね。全部言う必要はないから、走ったわけですけども、これとよく歌で歌っている神の言葉とは何なのか、ここでは雨のように、小雨のように、夕立のようにといろんな意味で言われてますけれども、詩編で、私たちもよく賛美した言葉もついでにですね、詩編の119の105ですね。で、これは、昔からとってもよく知られた言葉で、あなたの御言葉は私の道の光。この光はですね、単に前を照らすだけでは決してないんですね。後でヨハネ福音書で言われているように、これは命の光なわけです。ね、命の光。歩みを照らして、さらにはそのすぐ後にもだからありますね。107節ですね。107節にもだから添えて書いてありますように、御言葉の鳥、命を得させてくださいっていうことが並行して書いてあります。神の御言葉は光である、命の光、命を与えるという、そういうこととともにですね、そのほか様々な表現で神の言葉、詩編の119は一番神の言葉は何であるかっていうことをたくさんの表現で言われているんですね。それはもう今日は取れませんが、それと今日のこうしたところですね。神の言葉は本当に露のように、雨のように、小雨のように、あるいは夕立のようにです、もう枯れてしまったものを生き返らせる力を持っている。だから私たちもそれを伝えようとした、伝えたいと願うわけですね。だから今日ではメールにしてもですね、手紙はがきにしても、人間の言葉でとともにですね、神のことを添えて出すということです。で、相手が受け取るか受け取るのは、これは神様に委ねるわけですね。私なんかも全然神のことは受け取ら気持ちもなかったけど、神様備えた時にパッと入るわけです。十字架のキリストの言う贖いなんて。だから相手はこれはもう受け取らんだろうと思ってやめる。これは人間の考えなんです。これは神に委ねるんではないんですね。神様に委ねるっていうことはそういうことなんですね。あの人はもうダメだかった。私は、公立の学校でもですね、こんなこと誰もしないことで、だけども、先生方に、この命を見る前の箱舟を全部にだから配るということをですね、そして私が神のことを紹介した印刷物を、それから私がこの教員になって、5年目から2つ目の学校からそれを始めたわけですね。当時それは非常に反対する人も多いけれども、また意外な人が受け取ると、それはもう本当にやってみないとわからんことだったですね。ですから、信仰っていうのは賭けだって言います。思い切ってそれを神の言葉を手渡すっていうふうなことをですね、私はそのために祈らないと、渡せないとおじけついてですね、本当に祈らないとこういう神の言葉に対して前進はできないんですね。そういうことで、神様のことを伝えようとすることは、おのずから自然にこの祈りを伴ってくる。単なるおしゃべりは祈りいらないわけですね。 ですから、まあ、こういうふうに私たちもそうすると一層祈りによってまた祝福をされるということもあります。はい、それでまあ今日はそういうことで、こういう礼拝もそういうことは目的なんですね。神様の言葉を深く受け取って、私たちの魂、乾いた魂に雨のように、それが目的で世界中の礼拝もなされているということです。はい、それではまた明日。